We're going to get into a new series today.
メッセージの新しいシリーズが始まります。
Called the Cross.
十字架です。
So let's stand up. Let's read our key verses today.
お立ちください。鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
PowerPoint お願いします。Okay. That's found in John chapter 3, verses 4 through 7.
ヨハネの福音書の3章の4節から7節です。
We'll read all the English and then we'll go back to the Japanese. Okay? I have three slides, I think. So.
Okay. 英語で読んでその後日本語に行きます。英語を全部読んでから日本語に戻ります。
Okay, せーの。What do you mean? Exclaimed Nicodemus. How can an old man go back into his mother's womb and be born again? Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit.Humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. So don't be surprised when I say you must be born again.
では日本語で読みたいと思います。ヨハネの福音書の3章の4節から7節です。はい。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのように生まれることができるのですか?もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか?イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時を本当に感謝しています。
Lord, I pray that you open up our hearts and our ears to hear your word today.
あなたの御言葉を聞くときに、私たちの心が、私たちの耳が開きますように。
I believe you have something for each one of us this morning, Lord.
今日あなたはここにいる一人一人に何かを持っていらっしゃいますから、用意していらっしゃいますから。
And so we open our hearts to receive it.
だからそれを私たちは受け取るために自分の心を開きます。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によって。
Amen. You can be seated. お座りください。Okay, so Nicodemus was one of the religious leaders of that time.
ここでニコデモという人が出てきますけれども、彼はその当時の宗教指導者の一人でした。
And he came at night to meet with Jesus because I believe that he was curious about Jesus.
そしてそのニコデモという人が夜ですね、イエス・キリストに会いに来たんですね。その理由は私が信じているのは何か好奇心、何か知りたいという心があったからだと思います。
But as we talk about it this week and next Sunday,
今日、今週と来週の日曜日にもこのことを語りますが、
we're going to see that it was a revelation of the cross of Jesus Christ.
イエス・キリストの十字架の啓示というものが
That really brought him to be transformed inside and born again.
それがニコデモにありましたので、彼が新しく生まれ変わって彼が変わったのです。
And so in this series, we're going to talk about the cross, but we're also going to talk about the different people that were there at the cross.
そしてこのメッセージのシリーズでは十字架のことについて語りますけれども、その十字架のもとにいたさまざまな人のことを語りたいと思います。
And so today's title is The Cross and Nicodemus.
ですから今日はですね、十字架とニコデモということを語りたいと思います。
Like I said, we'll talk about it this Sunday and we'll talk about it next Sunday.
そして十字架とニコデモに関しては、このついては今日の日曜日と来週の日曜日に語りたいと思います。
Have you ever watched a baby, a small child, just as they're learning to crawl?
皆さん、赤ちゃんがハイハイをし始めた頃の姿を見たことありますか?
Why do they begin to crawl?
どうしてハイハイをし始めるんでしょう?
They usually start crawling because they want to reach something that they're curious about.
それはハイハイをし始めるのはなんか自分の目の前に何かがあって、何かなってこう知りたい気持ちがあるので、 このハイハイをしてそこに手を伸ばそうとするんですね。
I remember my daughter, she used to crawl across the room and tip the garbage can over.
私の娘に関してはですね、部屋の向こう側にあるゴミ箱のところにこうハイハイしていって、それに触ってそのゴミ箱を倒る。ゴミ箱を倒すっていうことをしたかったんですね。
And then she would laugh.
でそのゴミ箱が倒れたら、笑ったんですね。
But it wasn't very funny to us.
でも私たちは面白いとは思わなかったですね、ゴミが。
But babies crawl because they're curious.
赤ちゃんがハイハイして前に進むのは何か好奇心というものがあるからだと思います。
And I think Nicodemus was very curious about Jesus.
そしてこのニコデモという人はイエス様について知りたいという好奇心があったと思います。
And he wanted to find out more about who Jesus was.
そしてイエス・キリストって誰だろう、どういうお方かということを彼はもっと知りたいと願ったと思うんですね。
And what he believed.
そして、
What Jesus believed. Yeah.
イエス・キリストが何を信じてるんだろうか、それを知りたいという気持ちがあったと思うんですね。
But even though curiosity can help us learn new things,
私たちの中に好奇心、何か知りたいという気持ちがあれば、あって、何かを新しいことを学ぼうって思うんですが、
when it comes to knowing Jesus, and
でもイエス・キリストを知るということに関しては、
curiosity can have its limitations.
その好奇心っていうものにはやはり限りがある、制限があると思うんですね。
And it says in John 3.It says, here was a man named Nicodemus, a Jewish religious leader who was a Pharisee. After dark one evening, he came to speak with Jesus.
ヨハネの福音書の3章の1節です。1節から2節ですね。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜、イエスのもとに来て言った。
And so John chapter 3, records an intimate dialogue with Nicodemus between Jesus and Nicodemus.
このヨハネの福音書の3章の中にはですね、イエス様とニコデモの間のとても親密な親しい会話が書かれています。
But I think it's important to remember who Nicodemus is.
でもですね、その時にこのニコデモという人がどういう人であったかということを思い出すのは大切だと思うんですね。
He was a Pharisee and a religious leader and ruler.
この彼はですね、パリサイ人という人でユダヤ人の宗教指導者の一人でした。
And it's interesting that Nicodemus wanted to meet him in the dark of night.
そして興味深いのはこのニコデモという人は夜ですね、イエス様のところに会いに行ったんですね。
Because when you read through the Gospels,
というのは聖書の中の福音書というものを読むときに、
The Pharisees were always pictured as enemies of Jesus.
そのパリサイ人という人たちはいつもですね、イエス・キリストの敵というふうに描かれていました。
Always confronting Jesus and trying to sway the people to not listen to him.
イエス・キリストに問題があるからそれを直面しようとして、そして人々がイエス・キリストを信じないようにこう心を彼らの人々の心を奪おうと邪魔しようとしていたんですね。
Yet Nicodemus, who is actually a leader of leaders,
そしてこのニコデモという人はその指導者の中の指導者だったんですが、
He doesn't approach Jesus in a confrontational way.
でも彼がニコデモがイエス様に会った時になんか問題を直面してやろう、そのような気持ちで彼のところにイエス様のところに行ってないんですね。
He's not hostile towards Jesus.
彼はニコデモはイエス・キリストに敵対心というものを持っていなかったんですね。
He isn't trying to trap Jesus in his words.
そしてイエス・キリストが言った言葉 を使ってイエス・キリストを罠にかけようともニコデモはしなかったんですね。
But like many of the common people,
普通の人のように
Nicodemus sees the signs and wonders and it makes him curious.
イエス・キリストが行った印奇跡を見て、好奇心、もっとイエスのことを知りたいという気持ちをニコデモは持ったんですね。
And I think it actually makes him a little excited and hopeful for the future.
そしてそのことがあったので、実は彼は自分の将来に関して、 希望が満ちてきた、何かワクワクする気持ちが満ちてきたんですね。
And so he comes at night to meet with Jesus.
そのニコデモが夜、イエスのもとに来たんですね。
Away from the hatred of his peers and friends.
人々の自分の同僚とか人々の憎しみのような、そういうような心から離れて一人で来ました。
And I think to seek Jesus out.To just talk to him.
その理由は、イエス・キリストを求めてイエス・キリストと話をしてみよう、その心を持って。
But the significance is that he comes in the dark of night.
でもですね、そこの中でとても大切な事柄は、やはりニコデモが夜イエス・キリストのところにやってきたということですね。
See, the Apostle John thought this was an important detail.
このヨハネの福音書を書いたヨハネという使徒はですね、この夜イエスのもとにやってきたということが大切な事柄であるからここに書き記したんですね。
And I think there's a couple different reasons why.
で、その夜やってきた理由には2つぐらいあると思うんですね。
I think one reason is it demonstrates his genuine desire to know what Jesus believes in.
一つはですね、ニコデモはイエス・キリストが信じていることを本当に真心で純真な心で知りたいと願ったと思うんですね。
He has genuine curiosity and hopefulness.
ニコデモの心の中には純真さがありました。そして心から希望があるという気持ちを持ってやってきたと思うんですね。
He didn't try to talk to Jesus in the daytime when others were around, when he could try to trap him into his words.
人が周りにいるような昼間イエス・キリストのところに来て話はしなかったんですね。イエス・キリストの言葉尻を掴んで罠にかけようとそういう心を持っていなかったんですね。
But he's really looking for answers, so he comes at night.
ニコデモは自分が持っている質問に答えが欲しい、答えを見つけたいという心を持って夜イエス・キリストのところにやってきました。
And he wants to know who this man is who performs such signs and wonders.
このような奇跡や印を行うこの男性、この男の人は誰だろうという気持ちを持ってそれを知りたくてやってきました。
And I think he's really wondering, is Jesus really the coming Messiah?
そして、ニコデモはこう思っていたと思うんですね。本当にこのイエス・キリストという方がこれからやってくる救い主、メシアであるのか。
But while that his curiosity comes at night, that demonstrates his curiosity.
その夜やってくるということが、その彼が知りたいという好奇心を持っているということを表しているんですが。
The other reason he comes, I think, is out of fear.Of meeting with him during the day when others would see him.
ですからそれが一つですね。イエス・キリストを知りたいという心を持ってやってきた。で、夜やってきた。そしてもう一つの理由はですね、やはり昼間来ると周りの人から自分の姿を見られてしまうという恐れがあったと思うんですね。
I think he was afraid of how his colleagues and friends would respond to him if they knew he was meeting with Jesus.
ニコデモがイエス・キリストと会うということを友達や友人や同僚が知ったら彼らはそのことをどう思うだろうか、そういう心があったと思うんですね。
Because Nicodemus had a lot of influence.
というのはこのニコデモという人は影響力を持った人でした。
He was part of the Sanhedrin.
彼はですね、最高議会のメンバーの一人だったんですね。
And the Sanhedrin was the supreme council.In that time for the Jews.
その時代ですね、その最高法院と呼ばれていましたけれども、もう最高の議会を持つグループの一人でした。
And the high priest was the head of the Sanhedrin.
その最高議会のトップのリーダーというのはですね、大祭司でしたけれども。
But there was a small group, an elite group of Pharisees who advised the high priest.
そのトップのリーダーの大祭司にアドバイスをするエリートの宗教指導者が小グループでいたんですけれども、
religious,
そのアドバイスというのは、まあ、宗教的な物事に関して、
civil,
また民生的な事柄に関して、
and even criminal issues.
そしてまた犯罪に関しての
アドバイス。So Nicodemus was part of the Jewish inner circle.
ですからこのニコデモという人はそのエリートが集まっているユダヤ人のそのグループの一員だったんですね。
He was an important man with an important reputation.
ですからニコデモはとても重要視されていた人であり、
And important reputation.
とても大切な評判というものを持っていました。
And he didn't want to compromise.That role.
だからそのような立場にあったのでニコデモはその立場に妥協したくはないという心もあったと思うんですね。
So I think he came at night so that he wouldn't have to face the pressure from his leaders.
ですから夜にイエス・キリストに会いに行った理由はですね、やはり自分の周りのリーダーからのプレッシャーを避けたいという心があったからだと思います。
Because if you read through the Gospels, you'll realize that most of the Pharisees did not believe in Jesus.
この新約聖書の福音書を読むときに分かることからですね、その宗教的指導者パリサイ人というのはイエス・キリストが自分たちの救い主であることを信じなかったんですね。
And I think Nicodemus was afraid of losing his friends, losing his position.
そしてですからニコデモは自分の友人を失いたくない、自分の立場を失いたくないという心もあったと思うんですね。
Even losing his influence.
また自分の影響力も見逃したくない、失いたくないと思ったんですね。
So、he's curious about Jesus.
ですからニコデモはイエス・キリストのことを知りたいという好奇心は持っていましたが、
But not willing to risk everything to meet with Jesus.
でもイエス・キリストに、そのイエス・キリストのところに会いに行くのに、すべてに、リスクをかけていこうとは思いませんでした。
And I think sometimes we can face that same thing in life.
時々ですね、私たち自身もそのようなことに直面すると思うんですね。
We want to know Jesus more and more.
イエス・キリストのことをもっと知りたいという心があるんですが、
We want to follow Jesus more and more.
もっともっとイエス・キリストに従って生きていきたいという心があるんですが、
But fear rises up of what our friends would think or what our workplace would think.
でも、そのように私が生きていったら友達からどう思われるかな、職場の人からどう思われるかなっていうことに関して恐れが湧いてくるんですね。
And if we allow that fear to rule us, we never really get to know Jesus in that deep way that He wants to share His life with us.
でもですね、その恐れによって私たちがコントロールされてしまうと、イエス様が望んでいらっしゃる形でイエス様をもっと知ることもできないし、イエス様に従って生きていくこともできなくなってしまいます。
You know what we see God doing in others.
人々の人生で神様がなさっている素晴らしいことを見るときに、
Can arouse our curiosity.
私たちの中にこう好奇心というものをもっと知りたいという心が湧いてきます。
But because of the fears we have,
でも心の中に恐れがあると、
We never really accept Jesus and surrender to Him.
イエス・キリストを心から受け入れることもできないし、人生をすべて明け渡していこうともすることができなくなってしまいます。
I think Nicodemus was also limited by his preconception of what the Messiah would be like when he came.
そしてまたニコデモという人はですね、イエス・キリストがやってくる前にその救い主はこういうお方であるという先入観があったので、そのメシアに救い主に関するニコデモが持っていた先入観によって彼は制限されてしまったと思うんですね。
Most of them believed that Jesus would come with a big army and destroy Rome so that they could have their own nation back again.
多くの人が信じていたのは、このメシアという人は力強い軍隊を引き連れてやってくる、そしてローマ帝国を滅ぼしてイスラエルの国が確立される、そのようなことをするのがメシア、救い主だという先入観をアイデアを持っていました。
But God wanted to break the power of sin in people's lives.
でも神様が望んでいらっしゃったのは人々の罪を打ち砕くということでした。
And sometimes we can be limited in our relationship with Jesus from our preconceived ideas as well.
で時々ですね、私たちもそうですね、イエス・キリストに関してこうだろうとか自分勝手な先入観とかアイデアがありますので、 それに阻まれてしまってイエス・キリストが本当にどういうお方かということを知ることができなくなってしまいます。
Sometimes what we think is important in life is not what Jesus thinks is important in life.
それは私たちが自分の人生でこれが大切だと思っていることが実はイエス様は大切だと言ってないこともあるんですね。
Sometimes we think Jesus should answer our prayers and help us in life is different from what Jesus wants to do.
そして私たちはイエス・キリストはこのような方法で自分の祈りに応えるべきだ、イエス・キリストはこのような方法で自分を助けてくれるべきだという考えがあって、その考えはイエス・キリストがこのように祈りに応えよう、イエス・キリストがこのように助けようと思っている方法とは違うことがあるんですね。
So we can sometimes have the same kind of limitations that Nicodemus does.
ですからそのような自分があると、このニコデモという人が持っていた制限、限られていることからと同じような制限を私たちも人生に持ってしまうことがあります。
But Nicodemus addresses Jesus as Rabbi.
でもこのニコデモという人はですね、イエス・キリストを呼ぶときにラビ、先生って呼ぶんですね。
He said, Rabbi, he said, we all know that God has sent you to teach us. Your miraculous signs are evidence that God is with you.
これはニコデモの言葉ですけれども、先生、イエス・キリストに対して言っています。私たちはあなたが神のもとから来た教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるようなさるこのような印は誰も行うことができません。
So Nicodemus, who is a very educated man,
ニコデモはたくさんの教育を受けた人でした。
He shows his respect and he calls Jesus Rabbi.
イエス・キリストに敬意を示して先生と彼のことを呼んでいます。
And he sees Jesus as a traveling teacher and healer.
ニコデモはイエス・キリストが旅をしている教師、また人を癒す先生だというふうに見ているんですね。
But though he has respect for Jesus,
ですからニコデモはイエス・キリストのことを尊敬して敬意を表していますが、
he doesn't yet have the faith or belief that Jesus is the Son of God.
まだイエス・キリストが神の一人子であるという信仰を持つところまで来ていません。
The Messiah that they had all been waiting for.
イスラエルの民がもう長年待っていたメシアであるとまだニコデモは信じていません。
So the signs and wonders that Jesus performed got his curiosity, gave him curiosity.
ですからイエス・キリストがですね、いろいろな印や奇跡を行いましたけれども、それを聞いてそれを見て、ニコデモの中に好奇心、知りたいという気持ちが湧いてきました。
And he said, "There's evidence that God is with you."
彼こう言ってるんですね。神が共におられるのでなければ。
But he did not believe that Jesus was God.
でも神が一緒にいるということは認めていましたけれども、でもイエス・キリストが神の子であることをニコデモは信じていませんでした。
And I've experienced that when I'm reaching out to people here in Japan. I think some of you have experienced that also.
同じようなことを私もまた皆さんもですね、人にイエス様のことを伝えてリーチアウトするときに体験したと思うんですが。
We share our testimonies. We share the gospel of Jesus Christ.
イエスキリストの福音を人々に伝えたりとか、神様の素晴らしい働きをシェアしたときに。
Many people visit our church.
また教会にも多くの人たちがゲストとして来てくれました。
They like our worship.
で、礼拝、この歌素晴らしいですね。
They like the food.
2階で食事をしたら、ああ、美味しい。
The teaching seems to be, what do you say, relevant to them.
そして、聖書のお話もなんかすごくいい、共感する。
Yet they don't want to see Jesus as the only savior of their lives.
そのように言ってくれるゲストがたくさんいましたけれども、でもこの神様イエス・キリストは自分のまたこの世界の救い主であるということを信じない、認めない、受け入れたくない。
And it's not that people are rejecting you, they are just limited by their acceptance of who Jesus is.
そういう人がたくさんいますね。でもそのように人がいたとしても、彼らが皆さんのことを拒絶しているのではなく、やはりイエス・キリストがどういうお方かということをがの理解に関して、制限があるということです。
And so Jesus talks to Nicodemus.
ですからイエス・キリストはニコデモに話しました。
And he really challenges Nicodemus after Nicodemus says this.
ニコデモがこの言葉を言った後、イエス様はニコデモにチャレンジをします。
ニコデモは really limited in his understanding of who Jesus is.
ニコデモはイエス・キリストがどういうお方かということにこう限られることに関して限りがあったんですね。
And so Jesus says, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God.
イエスは答えて言われたニコデモにこう言っています。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。
This really challenges Nicodemus at the core of who he thought he was.
ですからこの言葉がですね、ニコデモがイエスとはこういうお方だというその先入観の中心的部分にチャレンジをしました。
Because if you look back in chapter 2,
このヨハネの福音書の2章を見てみると、
Jesus says, because of the miraculous, the Bible says, because of the miraculous signs Jesus did in Jerusalem at the Passover celebration, many began to trust in him.
イエスが過ぎ越しの祭りの祝いの間、エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て、皆を信じた。
But Jesus didn't trust them because he knew human nature.No one needed to tell him what mankind is really like.
しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。
Jesus knew what was in Nicodemus's heart.
それはですね、イエス・キリストはニコデモの心にあった事柄を知っていました。
And he challenges Nicodemus at his core beliefs.
そして、イエス・キリストはニコデモの中心的価値観というその真ん中にチャレンジの言葉を言いました。
He challenged Nicodemus in his understanding of who is a child of God.
そして神の子供とはどういう者たちであるかということに関しても、イエス・キリストはニコデモにチャレンジをしたんですね。
See, Nicodemus being Jewish and also being a Pharisee,
ニコデモという人はユダヤ人であり、そしてパリサイ人でした。
He believed that just being born a Jewish person would make him a child, automatically make him a child of God.
そのような彼、ニコデモはですね、ユダヤ人として生まれてくるだけで、その人はもう自動的に神様の子供になれるんだということを信じていたんですね。
That when he died, he would go to heaven because he was born Jewish.
だからユダヤ人として生まれてきたので、死んだら天国に行くと思っていたんですね。
But Jesus was telling him, if you really want to see the kingdom of God,
でもイエスはニコデモに言いました。もし神様の神の御国を見たいと願っているならば、
to really be a child of God,
神様の子供になりたいと思うならば、
you must be born again.
あなたはもう一度生まれなければいけません。
And there's a word play in the original language of this word again.
で、もう一度再びという言葉、言語。で、その意味を見てみると、
And Jesus was implying two ideas with this word that he used.
He was.
He was.
イエス・キリストは2つのことをこの言葉から示唆していました。
The first thing is he was saying you need to be born again.
だからもう一度再びという言葉はですね、もう一度生まれ変わりなさい、生まれ変わる必要がありますよということでした。
That being born a Jew was not going to get you to be a child of God.
ということはユダヤ人で生まれたからといって、あなたは自動的に神の子供にはなれないんですよということでした。
That there was a second birth necessary.
ということは2回生まれる必要があると、再び生まれる必要があるということでした。
And the second thing was you need to be born from above.
そして2つ目にイエス様が意味していたことは、あなたは上から生まれる必要がある。
The second birth is not something that you can achieve through your effort.
ということは、再び生まれるということは、自分の努力ですることからではありません。
From your status in life?
それは自分の社会的主義によって、社会的地位によって、もう一度生まれることができるのではありません。
Or your ancestry.
それはまた自分の、先祖のおかげでもう一度生まれることができるのではありません。
It comes from God.
生まれる、もう一度生まれるというのは上から来る、神様から来るんですね。
It comes from above, as she just said.
それは神様。
He was telling Nicodemus as well as telling us.
ですからイエス様はニコデモにこのことを言っていましたけれども、現代の私たちにもこのことを言っていますね。
That you can't be a child of God in the sinful state that you find yourself in.
You can't.
We are all sinners.
私たちは皆罪人ですので、そのままの状態で生まれ変わることはできません。
God tells us that we all have sinned and fall short of God's
standards. 神様聖書で言っていますね。私たち全員が罪を犯したので、神の栄光に届くことはできないと。
Jesus said we have to be birthed from above to become a child of God.
神様の子供となるためには、天からもう一度生まれる必要があるんです。
We all must come to the cross.
それはこういう意味ですね。私たちは全員十字架のところに行かなければいけません。
And accept what Jesus did on the cross.
そしてイエス・キリストが十字架でなさったことを心で受け入れなければいけません。
He died on the cross to pay for our sins.
イエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死なれました。
And Nicodemus wasn't there yet.
そしてこのニコデモという人はそこを信じるところまで行ってなかったんですね。
A revelation of the cross and its importance.
この十字架の重要性、十字架の意味の啓示ということは、
really reveals the importance of sin in our lives.
それはですね、
the seriousness of sin in our lives.
私たちの罪がどれだけひどいものであるかということを表現しています。教えてくれます。
But it also shows the greatness of God's love who would send his one and only son to die on the cross.
それと同時にですね、神様の偉大な愛、一人子であるイエス・キリストを私たちの罪のために、この地上に送り十字架につけてくれた、そのことも表しています。
It's a revelation of what Jesus did on the cross that turns curious people into surrendered people.Transformed people.
そして十字架の本当の意味の啓示がやってくるときに、人々がイエス・キリストを知りたいなという好奇心から、私はイエス・キリストを信じてイエス・キリストに人生を明け渡していこうという心に変わるんですね。
Paul tells us in Colossians,
パウロという人がコロサイ人の手紙でこう言っています。
You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut awayThen God made you alive with Christ, for He forgave all our sins.
あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、
He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross.Of our sins.
そして十字架のもとにのみ私たちの罪が洗い清められます。
And it's at the cross that we can be made right with our Heavenly Father.
そして十字架のもとにおいてのみ私たちは天のお父様の前で正しいものとして立つことができます。
So next week,
来週ですけれども、
we'll hear how Nicodemus' life is changed at the cross.
このニコデモという人が十字架のもとに行ったら、どこで彼の行ったところ、十字架のもとで、彼の人生がどのように変わったかということを見ていきましょう。
But are we willing to accept Jesus for who he is and what he did for us?
皆さん、どうですか？私たちはどうでしょうか？イエス・キリストがどういうお方であるかということを、またイエス・キリストがなさった素晴らしい働き技を自分のものとして心に受け取りますか？
Are we willing to follow Jesus no matter what our friends, what our workplace thinks?
そして自分の友達友人とか職場の人たちがどんなことを言おうとも、私はまず最初にイエス・キリストに従っていきますという心を持ってイエス・キリストに従っていきますか。
Is he worth more to us than anything else in life?
人生の何よりも一番価値があるお方はイエス・キリストですか。
Amen. Let's stand up. We're going to sing in Japanese.
お立ちください。最後に賛美をしていきましょう。日本語の賛美ですけれども、
There's some English subtitles at the bottom for those who need it.
その日本語の意味はですね、英語で今回書いてありますので、見てください。
無条件のあなたの愛、その愛が私を支え、鎖を解き自由にし、心を満たす。あなたを知らず背を向け生きる、そのただ中で私の思い、背負われ十字架に挙げられた。あなたを愛する。
Jesus, we just thank you for what you've done at the cross for us.
Your
love is so much greater than we can understand. But we thank you for forgiving our sins.
そして私たちの理解をはるかに超えています。主よ、あなたの私たちの罪に対する許しを感謝します。
And leading us to the Father.
そしてあなたがお父さんに、天のお父さんに私たちを導いてくださる唯一のお方でありますから感謝します。
Lord, I pray that we would not be afraid to get to know you, Lord.
あなたを知ることを恐れることがありませんように。
That we would surrender our lives to you.
そして自分の人生をあなたに明け渡すことができますように。
No matter what the cost.
その代価がどのように大きなものであったとしても。
Because you are like a great treasure hidden in a field.
というのはあなたは野に隠されている偉大な宝でありますから。
And we want to know you, Lord.
そしてあなたを知りたいと願います。
And we want you to be Lord over our lives.
そして私たちの人生の主であってください。イエス様のお名前によって。
Amen. Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。ピアノ消してもいいですか、パウロ。ピアノ消しても大丈夫かな。大丈夫、OK。 あまりにどうしたの。